さあ今夜は映画宣伝会社オフィスリブラの菅野拓也さんにお越しいただきました。菅野さんよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、映画の宣伝のお仕事って具体的にどんなことをされるんですか？
皆さんがよく映画をじゃあどこで見るかっていうことになるんですけど、こうラジオでね、映画のこう宣伝お話を聞いたり紹介を聞いたりとか、テレビで紹介を見たり、新聞雑誌フリーペーパーウェブ、ああいうところで目にすることが多いかと思うんですけれども、はい、そういった一つの作品をいろんなこう媒体にこう紹介してくださいというふうに売り込んでいくのがメインの仕事になります、う
ん。まあ、その分たくさんの映画の作品数も、ね、多いと思うんですけれども、うんうん、年間大体どれぐらい作品見られるんですか？
年間ですか？個人的に去年が120-130ですか？それでも
で
も本数で言ったらね、映画の評論家の方なんかライターの方なんかもっと倍、2倍3倍見てるわけ、うんうんうん、僕なんかサラリーマンなので基本ね、就業時間には映画見れないので、それ以外の時間でこう地道に稼いでいかなきゃいけないんで、趣味とか仕事と合わせてそのぐらいにはなるんですけれども、はい、好きだからできるんですよね。
じゃやっぱりもともとその映画業界に入りたいっていう思いがあったんですか？
業界に入りたいっていうよりも、もともと映画が好きで、でなんか映画館でアルバイトで入ったりして、
はい、
で紆余曲折で今ここにいるっていうような、
もう映画の虜になっちゃったわけですね。
そうなんです、もう離れられなくなっちゃいましたよね。生活から切り離せないものになっちゃいましたね。
そのきっかけになる映画は何かあったんですか？
これがね、ニューシネマパラダイスっていう、
はい
はい、作品があるんですが、これ高校生の授業で見たんですよ、
高校生の授業で。
それが英語のね、リスニングの授業って、こう視聴覚室に行って、映画のテープとかをこう聞かせられる授業があるんですけど、
はい、
先生何を狂ったのか、ニューシネマパラダイスをかけ始めて見てたんですよ、イタリア語やんっていう、
ね、英語ではないなっていう、
それが気づいたのはねだいぶ後なんですけど、
はい、
その映画にハマってしまって、それでそのニューシネマパラダイスに、で授業って40分45分なんで、こう3週か4週にわたって見ていくんですけど、はい、あれご覧になった方わかるかと思うんですけど、映画の中でね、こうキスシーンが出ると神父さんがこう鈴をチリンチリンって鳴らして、キスシーンはこうお客さんに見れないようにカットしろっていうようなシーンがあるんですけど、
はい、
うちの先生ね、キスシーンになったら早送りするんですよ
もう高校生だから逆にいいんじゃないかと思いますけどね。
しかもイタリア語やしっていう、ただその映画にハマってしまって、
はい、
でビデオ屋さん、レンタルビデオ屋さんに行ってもちょっと片っ端から見たんですけど、対策とか見ずに、そういう映画、イタリア映画から入ってしまったんで、こうヨーロッパのこうね、尖った小難しいのを、
そうですよね、
想像を見るようになっていてしまって、でその流れでこうミニシアター系っていうのを映画が好きになって、そのまま映画館にアルバイトとして入ってというような流れです。
じゃあ個人的には邦画か洋画かって言ったら、やっぱり洋画の方が好きだったりするんですか？
そうですね、どちらかというと洋画の方が個人的には好きなんですけれども、まあでも仕事上いろいろ見ているんで、
はい、
邦画も洋画も。最近あれですね、アジア系、香港ノワール系とか好きですね。もう一回見直してます。
結構アクション系ですよね、そういったものって、
多分疲れてるんです
ちょっとパンチが欲しいんでしょうか？
そう、
ちょっと個人的に後でおすすめの映画でもね、あれを教えていただきたいんですが、
はい
は
い、
今日はですね、洋画ではなく邦画のお話ですけれども、いよいよ本日から公開となりました荻上直子監督の映画、彼らが本気で編む時は、この作品についてお話を聞かせてもらおうかなと思うんですけれども、はい、まずは彼らが本気で編む時は、三大映画祭の一つ第67回ベルリン国際映画祭で上映された LGBT を題材にした全37作品の中から優れた作品に贈られるテリー審査員特別賞を受賞という、すごく嬉しいニュースが飛び込んできましたよね。
ちょうど公開の1週前のタイミングかなで、ね、受賞のニュースが飛び込んできて、すごい嬉しい。監督もすごい喜んでありましたよね。
キャストの皆さんもね、大喜びされたと思いますけれども、今回は審査員特別賞、
はい、
もともとこのテディ賞というものはどういったものなのか教えていただけますか？
もともとその映画祭の中で LGBT という作品を対象にして選ばれる賞なんですけれども、こちら1987年の創立から31年間こうずっと続いている賞で、 他の映画祭でも LGBT を対象にした賞はあるんですけれども、はい、このベルリンのこのテディ賞というのが一番最高峰、最高の権威と言われている賞になるんです。今回のこの映画、日本映画としては初めての受賞になるんです。
それがまたすごいですよね。そうですよね。もうよりね、見たいと思われた方が増えてきたと思うんですけれども、ではここで彼らが本気で編むときは一体どんなストーリーになっているのか教えていただけますか。
はい、物語は、小学5年生のトモ、お母さんヒロミと2人暮らししているんですが、ある日そのお母さんヒロミが男を追って姿を消してしまいます。うん、一人きりになった小学5年生のトモは、おじさんにあたるマキオ、これ桐谷健太さんが演じていらっしゃるんですが、マキオの家に向かいます。家出が初めてではないので、うんね、またマキオの家に行くんですが、ただちょっと変わったことがあります。今回マキオはリンコという美しい恋人と同棲していたんですね。
はい、
でそのお母さんから与えてくれなかった家庭のぬくもりや、母よりも自分に愛情を注いでくれるリンコに戸惑いながらも信頼を寄せていきます。
うん、
で3人で過ごす特別な日々が人生かけがえのないものになって、本当の幸せとは何かを知っていくことになる3人が本気で編んだ先にあるものはという作品になっています。
はい、もうねプロモーションもいろいろ皆さんされたと思うんですけれども、うん、今回ご一緒してこられて、うん、マリンコ役の生田斗真さん、今回の挑戦についてどのように語ってらっしゃいましたか。
今回その彼自身最近がね、こう当たりの強い映画っていうんですか、アクション映画なんかが多かったんですが、うん、これ映画の中でね、リンコさんというのが生田斗真さん演じていらっしゃるんですが、
はい、
これトランスジェンダーの女性の役なんですね。
うん、
のでトランスジェンダーというのがその体と自分の心が分かれている方、うん、ざっくり言うと、はい、なので男性の体なんだけれども心は女性で生まれてきたというような設定になっているんです。
うん、
でそのリンコさんという生田斗真さん演じる女性になるんですが、生田斗真さんが演じていらっしゃるので、こう見かけとか仕草とかもこう女性らしくなっているんですね。うん、
はい、
でその仕草、手の仕草とかやっぱり男性なので大きいんですよね。うん、手も大きいし、
そうです
よね。そうなんです。で肩幅とかもやっぱりあるんですね。うん、でそのメイクさんとかスタイリストさんとかがこう服とか、
はい、
その髪の毛をねロングにするかセミロングにするかとか、化粧も濃いめにとかって言っていたらしいんですけど、うん、
はい、
やっぱりその生田さんがこうかっこいい、
うん、
深い彫りの深い顔っていうんですか、
はい、
こういい顔をしてらっしゃるので、メイクをするとどうしてもなんか、
うん、やりすぎ感がね、
明らかにそうなんです、出てしまうので、こうナチュラルメイクにしたりとかいろいろ、ね、難しかったらしいんですが、
うん、
その中でもこうそういったものはこう外の、ね、スタッフの方がいろいろしてくれるんですけれども、
はい、
生田さん自身はこの歌舞伎の目型と、うん、なんていうでしょう、女型っていうんですか、
まあ、あ
の
絵
の、
女性らしい、
うん、こう仕草からこの手の向きとか、
うん、
こう体をカメラに正対するんではなくて、ちょっとハスに構えるっていうんですか、うんうん、斜めにして、うん、足の組み方ですとかグラスの、ね、持ち方なんかもあるんですけど、
ビール飲む時、飲む時とかがすごくセクシーだなっていう、
何人間にね、僕らビールガシッって掴んでグビッていきたいんですけど、うんうん、やっぱ女性らしく見せるためにっていうんで、こう手をこう揃えてしなしなっていう形容詞ですか、あれし
なしなと細い感じと言いますか、華奢な感じが伝わってきますよね。
なんかねすごい細く見える、本当により女性らしく見えるんですよね。
うん、
なんかそういった仕草の一つ一つ気をつけていたというふうにねおっしゃってました。
まあ、役どころでは本当に難しかったと思うんですけれども、桐谷さんはどうでしょう。
桐谷さんはね、うん、逆にこう男らしくあるようにっていうような感じで、
うん、
生田斗真さんの方が、凛子さんの方が女性らしくあるので、逆に男らしくしておかなきゃいけないで、うん、トランスジェンダーの女性の彼氏なので、こう包み込むような優しさを表したいっていうことで、おお、
うん、
らかな、今までのね桐谷さん CM とかでもねだいぶ見てますけれども、そういったのとはまたちょっと違う、おとなしいという言葉ですよね。
なんかコミカルなイメージがどうしても強かったんですけれども、
そういう言葉の一つ一つをとってもこう、うん、ゆっくりのテンポで喋ったりとか、
うん、
なんかそんなんされてましたね。なんか撮影中も 生田さんとこう喋る時も凛子として接して喋っているように気をつけたとかっていうのもおっしゃってました。
まあ、凛子に関することについてはもうすごくね感情的になるっていう、そういうところもいいなと思って見ていましたが、改めてじゃあこの作品菅野さん的に見どころはどういった点になりますか。
あの桐谷健太さん、違う、生田斗真さんが LGBT トランスジェンダーの女性役をやるっていうので、どうしても一発目の印象がその女装した生田斗真っていう風に思われがちなんですけど、違うんですっていうのをねすごく言いたいんです。そのトランスジェンダーの女性っていうのはやっぱり僕たちの周りにもいるし、はい、でその方たちにも優しくしなければいけないというわけではなくて、優しく接する、で彼女たちがどう幸せになっていくのか、みんなで幸せになっていくのか、家族の幸せ、親子の幸せで彼氏彼女の愛情、そういったものが詰め込んである作品となっていますので、そういった愛の映画、愛情の映画として見ていただきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。さあ今週もお時間がやってきてしまったんですけれども、ぜひ来週もご登場いただきまして続きのお話聞かせていただけますか。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。